はい、こんにちは、奥村美里です。本日はネイティブ英語環境の大原則ということで、これをお聞きの皆様には復習の意味を込めて、本当に今、自分の勉強方法でできているのか、できていない部分はこれから、何をすればいいのかということを考えながら、ぜひ聞いていただきたいなと思っております。まず最初に心理面の話から、進めさせていただきたいと思います。ネイティブ英語環境ブックにもあるったと思うんですけれども、まず一番、英語を身につける上で大事になってくるのがですね、達したいゴールを明確にするということ、そして期限を決めるということですね。これをお聞きのあなたはどうして英語を勉強するのでしょうか。例えば海外留学をして学位を取りたい、英語の映画を字幕なしで見たい、シェイクスピアを原文で読みたい、外国人の友達が欲しい、例えば海外旅行に行って添乗員さんに頼るんではなくて自分で英語を話して海外にたくさんの友達を作りたいと、人によって本当に様々な理由で英語を勉強されていると思います。もしかしたらなんとなく英語を話せるとかっこいいからという方もいらっしゃるかもしれません。まずはですね、ここでこれをお聞きのあなたにぜひ明確にしていただきたいことがあるんですね。というのもですね、闇雲に語学を勉強するというのはですね、懐中電灯なしで山道を歩くようなものなんですね。自分の欲しいものが分かっていないと欲しいものというのは絶対に得ることができないんです。レストランに入ったら、あなたは一番先に何をしますでしょうか。メニューを見て、今日は何が食べたいかなと思って、注文をウェイターの方にされると思います。そうしたら、ほとんどの場合は注文通りのものが出てきますよね。英語、語学もそれと同じです。まずは、欲しい、得たいゴールをですね、注文していただきたいんですね。人間というのは欲しいと思ったものしか手に入らないんです。語学をですね、闇雲にやると本当に喜びが薄れてしんどさが増して、なかなか結果を得ることができないんです。なので、今時間を取って次の質問に答えてみてください。本当に今手元に紙とペンを用意して、答えてみていただきたいんですけれど、書き出していただきたいんですけれども、どうしてあなた英語を勉強するのでしょうか。そして英語をどういうレベルに持っていきたいんでしょうか。例えば海外旅行で困らないレベル、例えばニューヨークユニバーシティ、ニューヨーク大学に正規留学できるレベル、英語で会社でプレゼントか会議や、交渉に困らないレベル、たくさんあると思います。そのレベルに関しても書いていただきます。それからですね、なんで英語を勉強したいのかの問いに、TOEIC 700点を取りたいからとか、800点を取りたいからとか、英検1級を受かりたいからというのはやめていただきたいんですね。なぜかというと、具体的ではないですね。もし今あなたが TOEIC 800点を目指しているんだったら、 TOEIC 800点を取ってどうしたいのかと、何がしたいのかということを考えてみていただきます。それではですね、今から、お手元の紙にどうして英語を勉強するのか、どういうレベルに達したいのか、そしてそれをいつまでに達成するのか、この3つのポイントを今から2分間差し上げますので、どうぞ書いてみてください。本当に書いてみてくださいね。 はい、書けましたでしょうか。それではですね、今書いていただいた、お手元の答えに合わせて、聞く、話す、読む、書くという4技能のどれをどの程度身につければよいのかを今からイメージしていただきます。万能の語学力というのはですね、存在しないんですね。それぞれのニーズを満たすための必須な4技能の組み合わせとレベルが存在するだけです。例えば、字幕なしで映画を見たい方だったら、聞くが、高いレベル、話すは低いレベル、読むも低いレベルでよくて、書くも低いレベルでいいということになります。なので、もう字幕なしで映画を見たいというんだったら、基本的に、リスニングの力だけをつければいいということになりますね。例えば、海外の大学に留学をするんだったら、聞くも話すも読むも書くも全て高いレベルが、重要となります。そういうふうに、ご自分の今書いた答えによって4技能のどれが、より必要なのかということがですね、今からイメージしていただければと思います。なので、今書いた紙にですね、聞く、話す、読む、書くに関して、どの程度の高いレベルが必要なのか、低いレベルでいいのか、それとも中間ぐらいの、まあできればいいかなという程度の、レベルでいいのかということを、まあ高い、中頃、低いの3レベルで、書いていただければと思います。書けましたでしょうか。ただ漠然とですね、英語ができるようになりたいと考えていた時よりも、何をしたいか、そのために何が必要なのかということが分かってですね、やることがより明確になったんじゃないかと思います。英語というのは本当に誰にでもできるようになります。というのもですね、もし英語が誰にでもできるような言語でなかったら、こんなに世の中、世界中に広がるはずはないですよね。世界の、まあ、公用語というか、世界で一番広く、使われている言葉というのは、私は英語だと考えています。当然、ネイティブスピーカーという面では、中国語が一番、世界では使われていますけれども、やはり、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカも当然ですけれども、その辺のこう観光地であるとか、ホテル、ビジネスシーンに行って、一番ポピュラーな外国語というのは、もう当然英語になってきます。で、この英語がですね、もしもうむちゃくちゃもう難解なものだったら、多分ここまで広まってないんじゃないかなと思うんですよね。で、英語というのはですね、比較的実は習得するのが優しい言語なんです。これはですね、本当に英語以外の、語学を学んだことがある方はわかると思うんですけれども、まあ、ヨーロッパ系の言語ではですね、名詞に、性があるんですね。男性名詞、女性名詞、まあ、言語によっては中性名詞まであると。で、私はロシア語を勉強してましたから、男性中性、じゃ、男性女性中性もありましたし、私の友人に聞いたところによると、まあ、フランス語などではですね、もうスペルに関係なく、もうこの名詞は男性とか女性とか、もう割り振られると言ってましたね。だから、わざわざこう2つずつというか、単語の意味とセットで、これがどの性別の名詞なのかということも覚えなければいけないとか、まあ、いろいろ、あるわけですね。で、その性によって形容詞とか動詞のこう活用とかがね、変わってくると。まあ、その他ですね、まあ、他の言語を学んでいると、英語って簡単だったんだと思う瞬間が本当にたくさんあると思います。でですね、この、オーディオを聞かれている方のほとんど母国語は日本語だと思います。で、ここまでの、内容を理解するだけでもですね、文法とか単語を はもちろんのこと、ボキャブラリーですとかそのあたりも理解しないといけないですね。で、おまけに日本語の本を読むということになりますと、本当に文法単語はもちろんのこと、まあ、ひらがな、カタカナ、漢字を数千種類も覚えないといけないわけですね。まあ、そのようなですね、本当に難しい、まあ、難解だと思います、日本語は。で、日本語を読んで書いて話すことができるほど、語学能力が発達してるということなんですね、これをお聞きの皆さんは。なので、必ず英語はできるようになります。能力不足とかいう問題じゃないんですね。あとはやり方だけなんですね、実際。で、もう一つですね、ちょっと別件になりますけれども、ベッドの横とか、机の前とか、まあ、定期入れの中とか、どこでもいいんですけれども、あなたが日常的によく見るスペースに、英語ができる自分のイメージ写真ですとか、英語を話せるようになったら、なった暁に叶えたい夢の写真を貼ることをぜひお勧めします。イメージングの力というのはほとんど、とっても重要でですね、重要です。あとはですね、この際、英語できないんですよねっていうこともですね、ぜひやめていただきたいと、本当に思います。本当に言葉っていうのは本当に大事なんですね。なので、英語できないんですじゃなくて、英語勉強中なんですとか、英語少しならできますとか、そういうふうに言っていただければなと、ぜひ思います。外国人って割と大盤振る舞い、大風呂敷を広げるようなとこがありまして、喋れなくても、もうなんか挨拶知ってるだけでも、俺は日本語喋れるよみたいなことを言ったりするわけですね。で、まあそこまでじゃないですけれども、私の友人に、ロシア人の男性がいるんですけれども、まあ彼と私が初めて会った時に、彼はですね、I speak six languages、6カ国を話せるよ、僕は、と言ってるわけですね。で、まあ、よく話を聞いてみると、当然ロシア語、英語、ドイツ語ですね。まあ、この3カ国語はほとんどパーフェクトに彼は話してたんですけれども、ドイツ語、ロシア語、英語、で、トルコ語、イタリア語とスロベニア語か、なんかそんな感じで言ってるわけですね。で、よく話を聞いてみると、このイタリア語と、トルコ語っていうのはね、1学期間だけ大学で授業を取っただけなのに、彼はなんか自慢げに話せるよとかって言ってるわけですね。でも実際、その後ですね、みんなでトルコに旅行に行く機会がありましたけれども、彼はなんかあんま分かってなかったみたいな、実際トルコ人が何言ってるのかみたいな感じだったので、まあ、1学期間授業を取っただけでもそれぐらい言っていいんだよということですね。これをお聞きの皆さんはおそらく、中学高校と、大学に行かれてない方でも中学高校と必ず英語をされてると思いますので、6年間も英語を学んでこられたわけですね。そしてネイティブ英語環境でもう頑張って毎日英語を勉強されているということですので、ここは英語できませんではなくて、英語勉強中ですとか、英語少しなら話せますというふうに、ぜひそういうポジティブなプラスの言葉遣いをしていただきたいなと思います。で、語学習得というのは本当に誰にでもできるもんなんですね。でもそれは結構本当に長い道のりです。で、本当に時々はスランプもあるし、嫌になることもあるし、飽きることもあるし、恥かくことも当然ありますし、もうなんでこの単語何十回を見ているのに覚えられないんだとかいうことはですね、もう本当多いんですね。でもご安心ください。外国人として大人になってから英語を身につけた人はもうすべてそれを通り抜けてきてるんですね。だからこそスランプに陥ったりとか、もう嫌だってなった時に、そもそも何がやりたかったんだっけなってつぶやきながら、その辺に貼ってあるイメージ写真を見てですね、心を落ち着かせることっていうのは本当に大切なんですね。というのも、本当にちゃんとした目標があれば達成されます。 で、これをお聞きのあなたが、英語で映画が見たいにしろ、海外旅行で困らないレベルに達したいにせよ、英語ができるといいことがたくさんあります。外国人の友達ができたり、海外の友達のところを訪ねて、現地の人しか知らないね、穴場に行けたりですとか、外国人と冗談を言って笑い合えるとか、海外のホームページで、日本のメディアではね、語られてないことを読めるですとか、最新情報は基本的に英語。英語がやっぱり多いです。どの業界でも、それがもういち早く手に入るですとか。いろいろ、本当に英語ができるとですね、いいことがたくさんあるんですね。で、おそらくここまで聞いてですね、なんかいまいちなんで英語を身につけたいのかわからんと、そういう方もいらっしゃると思います。そんな方はですね、英語を身につけて何がしたいのかではなくて、英語ができないことの何が一体嫌なのかということをぜひ一度書き出していただきたいなと思います。たくさんあると思います。例えば、外国人に道を聞かれて、何も言えなくて恥ずかしいとか、鼻の頭に汗をかいて恥ずかしくなったとか、ネットサーフィンをしていて、英語のページにたどり着いたら、もう全然読めなくて頭が真っ白になったとか、英語ができる友達とかが外国人と、映画を見ていても、なんで彼らが笑っているのかがわからないけど、とりあえず笑っといたとか。英語を話している人を見ると、話せればいいってもんじゃないよと、ついついこう皮肉の一つも言ってしまいそうになるとかですね、いろいろ嫌なことがあるんじゃないかと思います。それをもう一度ですね、書きまくっていただきたいんですね。そして、その嫌な感じを本当に感じ尽くしていただきたいんですね。そして、それの後にですね、英語を身につけたらやりたいことっていうのをもう一度書いてみる。そんなこともいいんじゃないかと思います。本当に大切なのは、今、現状の何が嫌で、それをどういうふうに持っていきたいかということを認識する必要があるということです。で、ここでですね、それでは皆さん、お手元の紙に、英語ができないことの何が嫌なのかというのを、2分間、時間差し上げますので、目標がはっきりしている方も、再認識する上で、ぜひ英語の今できないこと、今のレベルの英語で一体何が嫌なのかということをぜひ書いていただきたいなと思います。それでは2分間差し上げますので、どうぞ。 はい、書けましたでしょうか。それではですね、ここからは、手軽に身につける方法について、お伝えしていきたいと思います。英語を一番手軽に身につける方法ということはですね、ズバリ日本人が全くいない英語圏に住むことなんですね。しかし、これだけ言うと、いやー、そんなこと言われても、仕事もありますし、ですとか、それができないから、この教材買ったんですけれども、という声が聞こえてきそうですので、今、これをお聞きの方の、生活をですね、ちょっと見ていくところから始めたいと思います。まず、朝起きますね。そして、テレビをつけたり、新聞を読んだりして、朝ごはんを食べて、着替えて、家を出て、駅に着いて、電車に乗って、駅を降りて、会社まで歩くと。会社について仕事をすると。で、仕事が終わると、また、会社を出て駅まで歩いて、会社に、電車に乗って、家に帰って、着替えをして、テレビをつけて、ご飯を作ったり食べたりするわけですね。で、その後は家事ですとか、お風呂入ったりですとか、インターネットですとか、テレビを見たりですとかして、寝ると。外でおそらくお仕事されている方は、こういうふうな感じの、毎日なんじゃないかと思います。でですね、この1日の中で、1つだけ共通点があるんですけれども、会社でも家でも、電車に乗ってる時も、テレビを見てる時も、何かが共通してるんですね。それは、日本語を聞いてるということなんですね。その時間、ずっと、あなたはいわば日本語ネイティブ環境にいるわけですね。つまり、電車の中、家庭、テレビ、職場、スーパー、カフェなどの中で人が日本語を喋っているのを聞いてるんですね。寝ているのが6時間ぐらいとして、18時間ぐらいはですね、日本語をずっと聞いているわけです。職場とか家庭ですとかだと、当然、ご自分も話されますよね。なので、話したり、日本語を話したり、書いたり、読んだりしているわけです。なので、現在、あなたは日本語ネイティブ環境にいるわけですね。で、現在、日本語ネイティブ環境にいるからこそ、日本語の単語を忘れたりしないんですね。毎日聞いたり、喋ってたりしていますので。で、聞くっていうことは、蓄積することなんですね。テレビでよく流れている CM とか、結構自然と口ずさんで覚えてしまいますよね。なので、英語も無理に覚えようとしなくても、聞き続けていれば、言い回しですとか、ある単語と前置詞の組み合わせですとか、単語などもですね、自然と脳に記憶されるんですね。英語を話せるようになりたいんでしたら、日本語ネイティブ環境を抜け出して、英語ネイティブ環境を生活の一部にしてもらわないといけないわけです。で、別にそんなに大きな変換では実際ないと思います。朝テレビを見てないけれども、つけていたりですとかいうことは誰でもありますよね。なんとなく寂しいからテレビつけてる。でも見てないみたいな。とか、電車で人が喋ってるのを、ちょっと半分寝ながら聞いているとか、割と通勤時間とか通学時間にありがちだと思うんですけれども、その BGM も英語にしていただければいいということです。つまり、注意を向けなくてもいいので、英語を流すことで人工的にネイティブ英語環境を作ることができるわけです。で、英語ネイティブ環境というのは、つまり、英語を聞いたり、話したり、書いたり、読んだりする環境のことです。ここまで聞かれてですね、いやー、そんなことを言われましても、仕事も忙しいし、ですとか、1日ね、12時間も仕事していて、そんな時間ないよとか、家族がいて、家事が忙しいと、小さい子供もいるという方、たくさんいらっしゃると思います。で、本当にね、現代人は忙しいと思います。ちょっとここで視点を変えてみたいんですけれども、もしあなたが通学をされている、通勤をされているとして、片道40分の電車通勤を 通学をされてるとしますよね。で、教材を出す前にですね、通勤電車リサーチにちょっと行ってきたんですね。で、通勤電車リサーチに行ってきて、通勤電車で、乗っている方が一体何をしているのかということをちょっとリサーチしてきたわけです。で、大体3割の方は本とか新聞を読んでいる。で、3割の方は携帯電話を触っている。で、4割の方は寝ている、または何もしていないということだったんですね。で、仮に片道40分の電車通勤をしていると仮定して、概算で1日80分ですよね。電車だけで80分ということは1週間400分なんですね。それが続きますと1ヶ月1600分で、1年だと1万9200分にもなるわけです。1ヶ月で1600分ということは約26時間なんですね。で、1年間で1万9200分ということは320時間、約13日間にもなるわけです。こういう時間もあなたは人が日本語を話しているのを聞いている日本語ネイティブ環境にいるわけです。で、通勤電車に寝ている間も脳は聞いているんですね。こういう時間をですね、ぜひ有効活用していただければなというのがネイティブ英語環境なんですけれども、お子さんがいらっしゃる方はわかると思うんですけれども、子供というか赤ちゃんって、10ヶ月とか1歳ぐらいになるとですね、ママーとかって、言葉をうにゃうにゃ言い出すと思うんですけれども、そして、成長するにつれてだんだんこう一語が三語になって、最初は単語だけだったのが、3歳ぐらいになるとちゃんとこう文章で話し始めたり、拙い文章で話し始めたりすると思うんですけれども、で、ちょっとここで考えていただきたいんですけれども、この赤ちゃんが生まれてから10ヶ月になるまでの間、言葉を話し始めるまでの間にですね、赤ちゃんは言葉に関しては何をしていると思いますでしょうか。答えは聞いてるってことなんですね。お母さんとお父さんの話し声であすとか、テレビの音ですとか、そんなのをずっと聞いてるわけですね。1日の半分以上は寝てると思うんですけれども、寝ながらも脳は起きてますから、つまり10ヶ月かける24時間ということは7200時間、これだけの蓄積があるからこそ、赤ちゃんは文法の授業など受けなくてもこう喋れるようになるわけです。これはですね、実際英語の授業でも同じことで、例えば4歳のアメリカ人の子供がですね、あなたよりうまく英語を話せるのは、4歳の子供の方に4年分の英語ネイティブ環境の蓄積があるからなんですね。で、それ以外の何の理由もないです。帰国子女も同じです、理屈としては。で、あなたが人工ネイティブ環境づくりのためにできることというのは、朝、英語の CD で起きる、そのままテレビをつけずに英語の CD を流しっぱなしにする、朝ですね、そう、関東にいらっしゃる方、 AFN が入りますので、ラジオが入りますので、それで、タイマーセットして起きるということもできますし、それをそのままこうテレビをつけずに、流しっぱなしにするということもできますね。ケーブルテレビをお持ちの方でしたら、朝 NHK のラジオの代わりに CNN とか BBC とか英語放送を聞くということもできると思います。で、通勤電車で、英語 CD を聞く、別にですね、英語を聞いている間はずっとこう神経を尖らせておく必要は全くないです。 BGM のようにもう聞いていただければいいので、その間に別に英語を聞いている間に、ね、新聞を読んでも、会議で使う資料を読んでも、何をしていただいても構いません。で、主婦の方とか、働いていらっしゃるけれども家事をしなければいけない方は、家事をしている BGM としてテレビが、今までテレビがついていたんだけれども、その代わりに英語の CD であるとか海外ドラマを 見るというか、つけておくということもできますね。 で、お風呂に入っている間に隣の部屋で英語の CD を流すということもできます。で、料理をしている間に、英語の CD を流す、海外ドラマを流すということもできます。で、ご飯を食べている時とかですね、一人暮らしの方は多いと思うんですけれども、私もよくわかりますけれども、やっぱり、音がないと寂しいので、見ないけどテレビをつけておくという感じだと思いますので、それを、日本語のテレビではなくて英語のケーブルであったりとか DVD であったりとか、そういうものを代わりにつけるということできます。で、寝ている間に、まあ、不眠にならない程度にですね、寝入りっぱなの1時間でもいいので、寝始めが一番潜在意識に入りやすいので、寝始めがに聞いてるのがいいらしいですけれども、寝ている間に英語の CD を流すということもできます。で、一番最初の関門はですね、英語聞き流し500時間前後ということですね。で、英語を聞いて、500時間ぐらい経つとですね、ある日突然それまで雑音に聞こえていた音が意味のあるものとしてこう聞こえるようになるんですね。これをネイティブ回路と私は呼んでるんですけれども、ネイティブ回路ができると、例えば今まで雑音に聞こえていた英語が意味のある言葉の連鎖として聞こえるようになる、英語の単語自体の、連想ができるようになる、英語を日本語に訳さず理解できるようになる、一つの単語から芋づる式に、次の単語が思い出されて、場面や文脈で覚えた単語が無意識に口に上るようになる、英語の語順のまま次に来る言葉の動きが予想できるようになり、日本語に訳そうとする気持ちが消える、英語を聞いたり読んだりするの時のこう疲れがですね、減って内容が明確に思い出せるようになる、熟語や前置詞が単語とともに出てくるようになる。ネイティブ回路を作るために、あなたにネイティブ回路を作ることを習慣にしていただきたいんですね。で、500時間ですかっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、例えばちょっと試算してみたいんですけれども、7時に起きるとしますね。で、まあ、身支度とか朝食を食べて8時には家を出ると、そして、まあ、9時ぐらいには会社に着くと、で、8時まで、夜の8時まで仕事をして、1時間通勤にかかるとして、まあ、9時ぐらいには家に着いて、着替えとか食事とか家事とか入浴とかいろいろして、まあ、12時半ぐらいには寝るだろうと、ちょっと試算をしてみます。まあ、もっと働いてるよとか、もっとこう通勤に時間かかりますという方も当然いらっしゃるとは思うんですけれども、ちょっとここでは試算なので、気にしないでいただきたいんですけれども、今申し上げた、スケジュールの場合でもですね、起きてから寝るまで会社で仕事をしている間を除いて6時間半もあるんですね。で、6時間半の間ずっと英語を聞き続ければ500時間は3ヶ月でクリアできます。で、ちなみにですね、500時間っていうのは本当に目安でしかないんですね。で、ネイティブ英語環境形成には個人差が多少あります。なので500時間前後と考えていただきたいと思います。ちなみに、この方法を私に教えてくださった大学教授は、500時間、1000時間を目指して聞いてくださいと言ってました。で、私の場合は、まあ、大学に入ってから換算で、まあ、560時間程度で、ブレイクスルーが訪れました。それではですね、ここであなたにまた考えていただきたいんですけれども、あなたは毎日何時間、英語ネイティブ環境にいることにされるでしょうか。どの時間を英語ネイティブ環境に当てるでしょうか。ちょっとお手元の紙に、書き出していただきたいと思います。書かれましたでしょうか。ありがとうございます。やるぞと燃えている方にですね、水を差すようなんですけれども、まあ、明日からですね、ジョギングやジムに行こうとして2日ぐらいで挫折したとか、明日から英語の 番組を毎日見ようと思ったのに結局続かなかったとか、毎年4月になると書店に並ぶ NHK のテキストを買ってしまいますけども次の号を買ったことがないとか、明日からダイエットをしようと思ったのに今日から焼肉を食べてしまうとかですね、ありますよね。私もあるんですけれども、人間は弱いもんなんですね。なのでやるぞという意識だけでは実際の行動に移しがたいんですね、残念ながら。ではどうするかというと、仮にあなたがさ、お手元の紙ですね、朝は英語の CD で起きて、起きてから家を出るまでテレビを見ずにずっと英語を BGM に流して、行き帰りの電車の中でも iPod で英語の CD を聞いて1日4時間英語ネイティブ環境に浸ることにしますと書いていたとしましょう。その場合ですね、その決意を実行に移せる具体的な行動をですね、ぜひ書き出してみていただきたいんですね。例えば、テレビのコンセントを抜くとテレビ見れないですよね、当然。CD プレイヤー周辺の英語 CD 以外のものをクローゼットに封印する。こうすることでやむなく英語 CD を聞くことになりますよね。で、iPod に入っている音楽を全部抹消して英語の CD に置き換える。そうすることで電車の中でまあいっか今日ぐらい音楽聴こうみたいな風なことがですね、防止できますね。で、自分がこうするぞと決めたことを実行し続けるためには、そうせざるを得ないような環境を作った方が後々自分にとっても楽なんですね。ただよし明日から英語4時間聞くぞと決めるのと具体的な行動に移すのとでは得られる結果が全く違ってきますよね。なのでお手元の紙にあなたが決めたことを実行に移せる具体的な行動は何でしょうかということを考えて書き出していただきたいんですね。1分間差し上げますのでどうぞ書き出してみてください。はい、大丈夫でしょうか。それではですね、ネイティブ英語環境で一体毎日何をやったらいいかということを、もう一度おさらいしていきたいと思います。まずですね、 CD 付きテキストを、選ばれたのをもう買われていると思いますので、それを毎日1ページ音読すると。で、わからない単語を引くということ、付属の CD を毎日自分が決めた時間だけ聞くということ、 NHK の自分で決めた番組を聞く、そしてテキストを音読するということ、毎日送られてくる、文法メールに目を通して練習問題をするということですね。プラス CD を聞くなり、英語の DVD を見るなり、英語のラジオを聞くなり、英語のラジオ講座の CD を聞くなりしてですね、自分で定めた英語ネイティブ環境にいる時間をそれで埋めていただければと思います。要はですね、英語を聞く時間を必ず持つようにしていただければということです。で、おそらくもうこれを聞かれている方はですね、テキストと NHK だけじゃ飽き足らないという方もいらっしゃると思います。そのような方はですね、さらにネイティブ英語環境を日本にいながらしてどうやって作るのかということをですね、ここからちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずは、インターネットラジオ が、割と簡単できるんじゃないかと、もう聞かれている方もたくさんいると思うんですけれども、まずはですね、初心者向けはボアですね、ボイスオブアメリカ、ボイスオブアメリカスペシャルエディションですね、URL は www.boanews.com スペシャルイングリッシュですね、BOA ニュースですね、news.com スラッシュスペシャルイングリッシュですね、SPECIAL イングリッシュですね、ENGLISH、ここがですね、本当に初心者向けのインターネットラジオとしては一番いいんじゃないかと思います。ボアはですね、使用単語は基本的に1500語で、短くて簡単な構文でですね、話すスピードを通常の約3分の2に抑えた、英語放送プログラムですね。でプロとして訓練を受けた、アナウンサーによる発音で、英語を学ぶ方がリスニングに使う学習材として本当に申し分のない英語情報ですね。でそしてですね、おまけにニュース記事が音声付きで掲載されているので、英語教材としてもとても価値があると思います。わからなかったら字面を追いながらリスニングもできるんですね。次にですね、中級上級者向けに関しては、ニューヨークパブリックレディオですとか、CNN とか BBC ラジオを私はおすすめします。私はアメリカ英語の方が得意ですので、BBC より CNN の方が得意ですけれども、この辺もですね、CNN ラジオとかで Google で、検索するとすぐに出てきますね。で、あとは東京方面に住んでいる方でしたら、AM ラジオを使って米軍放送を聞くことができます。こちらはですね、アメリカ英語、失礼しました。アメリカ音楽などの時間も多いですけれども、ニュースとかアナウンスメントもあるので、いいと思いますね。あとは英語のブログを読むというのも一つの方法ですね。例えば、Google でですね、ブログ、例えば、アメリカ大統領選のニュースを聞きたいんだったら、ブログで、スペースを入れて、プレジデンシャルエレクションで検索するとですね、ブログが出てきますので、ブログを読むということもできると思います。で、毎日ですね、興味のある内容を英語のブログサーチで検索する習慣をつければ、毎日読むブログの数がですね、自然と増えていくというのも、ミソで、知らないうちにですね、英語を読んでいる時間が長くなるということもあります。あと私が本当におすすめなのが、海外ドラマ、映画ということですね。海外ドラマというのはですね、本当に日常会話とか言い回しの学習の宝庫なんですね。で、海外ドラマを見るときは本当に字幕なしが本当最良なんですけれども、最初からこう字幕なしだと辛くなってしまう方もいらっしゃると思うので、英語字幕とかですね、できれば見ていただければなと思います。特に本当に何度もお伝えしてるんですけども、日常生活の言い回しで最高なのはフレンズかなと思います。言い回しがですね、簡単で初心者にも取り組みやすいんじゃないかなと思います。たまにですね、チャンドラーですね、チャンドラーのジョークがたまにとかって思うこともありますけれども、概ね分かりやすいと思いますので、海外ドラマですとか映画を選ぶときに気をつけたいことなんですけれども、専門用語が多いもの、犯罪、法廷、医療ものはですね、本当に専門用語が多いので避けた方が無難かなと思います。一番理解しやすいのはラブコメとかラブストーリーかなと思いますね。毎日使えるフレーズが満載なので。最近はですね、ギャオとかのインターネットでも見ることができます。で、DVD を借りてくるのがめんどくさいという場合でもですね、通常テレビでやっている吹き替えの洋画ですとかドラマでしたら、副音声でリモコンで簡単に切り替えができますので、それで聞いてみるということもできますね。で、副音声の場合はですね、字幕がない なくなりますので、まあ、最初は慣れるのが結構きついなって思う方は、最初は1分、次は3分、次は5分っていうように、最初は慣れを重視して、だんだん副音声で聞く時間を長くしていけばればいいんじゃないかなと思います。私が大学の時に行っていた DVD で英語を学ぶ方法をちょっとお伝えしたいと思います。まず1番目に、ドラマを字幕なしで見る。で、聞き取れなかった箇所は、理解できるまで巻き戻して、聞くと。5回ぐらい聞いても、わからないときは英語字幕とか、なければ日本語字幕でいいんですけれども、を見ると。聞き取れたけども、意味がわからなかったときも、同じ感じですね。英語字幕、なければ日本語字幕を見るということ。で、わからない単語があった場合は辞書で引く。で、トランスクリプト、台本ですかね、を見て、セリフを理解したらもう一度巻き戻して、再確認。ということをやってました。今考えると、これにセリフを真似て声に出すっていうのがあったら、完璧だったんじゃないかなと思いますけれども。理想はですね、わからない部分が出てきても、できる限りリスニングを繰り返すと、答えのチェックをする、再リスニングをして真似るということが一番いいですね。あまりですね、完璧な理解を求めると、ストレスとモチベーション低下になったりしますので、ドラマはぜひ楽しみながら見ていただければなと思います。で、ドラマはですね、本当に継続とモチベーションという点で、有利な英語教材だと思います。ストーリー自体がですね、面白くて、魅力があるので、飽きずに続けられるのがこの手法の醍醐味ですね。ドラマにはまればはまるほど、継続性の強い大きなモチベーションを得られると思います。なので、ぜひ、まずはですね、自分が好きなドラマを、海外ドラマをぜひ探してみていただきたいなと思います。で、ドラマはやはり動画ですので、表情ですとかボディーランゲージ、ニュアンスなどが伴ってですね、非常に分かりやすく言葉の使い方を学ぶことができるんですね。使うべきシチュエーションであるとか、発音とかイントネーションで、生きた英語を最も覚えやすい手法で吸収することができます。で、映画と比べると、1話が短時間で、ストーリーもセリフが中心なので、ハマるとですね、本当に継続して見ちゃうということで、映画よりもですね、何倍も英語教材に私は適してるんじゃないかと思います。で、聞き取れるまで繰り返し聞き直せるリスニングの強化と、繰り返して発音できる発音強化ということですね。DVD やパソコンならではの操作性だと思います。自分が思う存分ストップして、繰り返して聞き返して発音して、この操作性の良さがですね、リスニングであるとか発音のトレーニングを助けてくれるんじゃないかと思います。もっと英語ネイティブ環境を作る方法としてはですね、ペンパルを作るというのも非常に有益だと思います。英語でですね、個人的にメールが来たら、おそらく必死になって読むと思いませんか？私はすごい読みました。大学の時は本当に何人もペンパルがいて、大学の時から一人だけはまだ続いてるんですけれども、本当に今ではいいお友達になって、何回も行き来して、お互いの国を行き来していろいろ話したりして、とてもいい付き合いができてると思うんですけれども、メールはですね、お気に入りの話題ですとかは、大体偏ってきますので、何度も同じ単語を見たり書いたりしますね。なので、語彙力が増えるんですね。で、ペンパルはインターネットで簡単に探すことができます。なので、ペンパルウェブサイトとかって、Google で入れるとすぐに簡単に出てきますので、ペンパルを探して、英語力向上につなげてみていただければなと思います。その他はですね、英語雑誌の購読は私はすごくおすすめです。自分の興味のある分野の雑誌を購読してみればいいんじゃないかなと思います。www.海外雑誌.com から、日本語で、英語 の雑誌を購読することができます。ファッションですとかインテリア、車、スポーツ、ニュースとかエンターテインメントとかいろいろな種類があります。まあ、自分の好きなことだとつい英語でも読みたくなりますよね。何よりですね、雑誌は写真があるので理解を助けてくれます。で、定期購読なので、まあ、一度申し込むとですね、1年間来ますので、途中で英語を投げ出しがちな時に次の号が来たりするので、こう英語、あ、そうか、私英語やりたかったんだってい う, こうリマインドにもなるので、すごく私はおすすめです。なので一度見ていただければと思います。あとはですね、歩きながらポッドキャストを聞くということもとてもおすすめです。 NHK ワールドラジオジャパンもポッドキャストを放送されてますので、ここも結構いいんじゃないかと思います。ここはですね、毎日のニュースが、英語で聞けるということ、そうすると自治英語のですね、ボキャブラリーが増えるんですね。だから最近何々があったよねみたいな風にして話せるので、まあ日本語でニュース見られる方は日本語でニュース見られるものとほとんど同じことを英語でカバーしてますから、 NHK の場合だと理解が深まるんじゃないかなと思います。最後にお伝えしたいのが、英語を学ぶことを楽しくすれば英語は知らず知らずのうちに学べるんだよっていうことをちょっとここでお伝えしたいと思います。人はですね、何かを行動するときはどうして行動するのかというと、2つの理由しかないんですね。1つはしなければならないから、2つ目は楽しいから。例えば月曜の朝、もう5分寝ていたいのに仕事に行くのは、仕事に行かないと給料が出ないから、これは一番ですね。で、疲れてクタクタなのに明日は日帰り出張に行かなければいけないのは、行かなければ給料が出ないから、これも一番。金曜日彼女とデートをするのは楽しいから、これは2番ですね。なのでこれをお聞きの方も、朝から晩までやってることは全部この2つに分類されるわけです。1番のしなければならないから、または2番の楽しいから。なので英語を楽しくてつい学んでしまうものにする方法を知っていればですね、それができるようになれば全く英語を学ぶことが苦ではなくなるわけですね。それはポジティブアンカーという方法を使うんですけれども、アンカーというのは NLP、 つまり神経言語プログラミングの用語でですね、ある情報を記憶させて条件反射を意図的に形成するということなんですね。条件反射は無意識ですけれども、アンカリングというのはそれを意識的に記憶しておいて、いつでも引き出せるようにしておくことです。つまり心で感じる状態と五感で感じる情報とを結びつけて記憶させておくっていうことなんですね。例えば、これをお聞きのあなたの、携帯が鳴ったとしましょう。画面の、ね、名前を見るだけでこう嬉しくなったりする人っていますよね。例えば、年配の方だったらお孫さんとか、若い方だったら彼氏彼女とかね、あ、なんか嬉しいことがあるに違いないって思ってしまうわけです。もう携帯画面の名前が見るだけで。それはそのお孫さんなり彼女なり彼氏なり、まあ、友達なりが今まであなたに優しい言葉であったりとか、支えてくれたとか、笑わせてくれたとか、慰めてくれたとか、一緒に美味しいものを食べに行ったとか、そういう一連の歴史と重なって僕の彼女イコール嬉しい楽しいっていう連想がね、出来上がっているわけです。つまり名前を見るだけで、声を聞くだけで嬉しい気持ち、前向きな気持ちを引き出してくれる、これがポジティブアンカーっていうんですね。まあ、この逆がネガティブアンカーなんですけれども、携帯の画面に名前が出たら、またあいつか、金貸してくれとか言うんじゃないだろうなとか、いつも嫌味ばっかりあの人っていう連想が出てきてしまう人、何人かいませんか？私にはちょっと言いますけども、つまりですね、奥さんの顔を見るたびにこう愚痴を言われるので、もう顔を見るのも嫌っていうのも、これもネガティブアンカーの一種なんですね。つまりこれをうまく英語を学ぶときに使ってあげる。つまりあなたの英語の、失礼しました、あなたの頭の中で英語イコール楽しいっていう連想を作ってしまえばですね、今日も音読しない刺すぞってナイフを持った男に言われなくても音読する気になると思いませんか？さて、ではどうやって英語のポジティブアンカーを作るかというとですね、英語を勉強した後に自分にご褒美をあげてほしいんですね。 例えば好きな音楽を聴く、好きな飲み物を飲むとか、お風呂に入るとかね、まあお風呂好きの方だったら本を読むとか、ちょっとしたご褒美をあげていただければなと思うんですね。そうするとどうなるかというと、好きな音楽を聴くイコール楽しいではなくて、英語を勉強することイコール楽しいっていう風に脳が勘違いをしてくれるんですね。脳が楽しいと勘違いすると、サイトロピン、放出ホルモンというやる気ホルモンが出てくるんですけれども、好きな音楽イコール楽しい、英語勉強するイコール楽しいで、やる気ホルモンの分泌して、英語勉強するともっと楽しいっていう風に、好循環に持っていくことが可能になるんです、実際。で、私もですね、実はこう英語勉強するのは結構好きなんですね。多分端から見るとなんかこいつ頑張ってんなとか、自分に厳しいなって思われてるのかもしれないんですけれども、英語を学ぶこと自体がですね、楽しいなって思うようになったら、誰だって英語を学ぼうと努力するんですね。英語を学ぶことイコール楽しいことっていう図式が出来上がってしまえば、英語を学ぶことを努力だとも思わなくなるんですね、実際。で、最後になりますけれども、私は、このプログラムを作った時にですね、本当に一緒に英語を楽しく学んでいける人が一人でも増えたらいいなって思って作ったわけです。これをお聞きの方にですね、ぜひ英語を話せることの素晴らしさを知って、英語がもっと好きになってほしいなって思って、このプログラムをデザインしたんですね。で、それにはですね、していただきたいことは、毎日寝る前に自分がその日頑張れたことを思い出して自分を褒めるっていうことをしていただきたいんですね。というのも、英語を学ぶ道っていうのは本当に長くてですね、平坦ではないんですね。リンゴが2つあったとしてください。で、1つはですね、綺麗でかじられていないまん丸のリンゴで、もう1つは誰かが一口かじったリンゴだとしましょう。おそらくですね、あなたの目は、一口かじられたリンゴの方に行くと思います。理由は欠けているからっていうことなんですね。人間もこれと同じでですね、10個やらなければいけないことがあったら、9個までできていてもあと1個できなかったって思ってしまう傾向にあるんですね。そしてこう自分を責めて、やっぱりダメなんだって思っちゃう。しかし、これを聞いているあなたにはですね、ぜひ1日の最後にできなかったこと、頑張れなかったことを思い出して自分を責めるのではなくて、自分がその日頑張れたことを思い出して、自分に頑張ったねって褒めてあげてほしいんですね。頑張ることイコールしんどいことではなくて、頑張るイコール楽しいっていうことを自分に教えてあげていただきたいなと。そしてもっと英語を楽しく学んで、英語好きになっていただきたいなと思っております。これでネイティブ英語環境の原則その1を終わります。ありがとうございました。